したのね。で、のぶみさんも、のぶみさんも僕に感動してくれたことを教えてくれたんですよ。うん、僕、2日間一緒にいて。翡翠さん、主催者さんと一緒に車移動した時に、寝てましたよね。うん、あそこで寝ていいんだって感動しました。
でも、
そこそこですかって。
いや、だってさ、俺結構、そのなんか、主催者の人と会ったら、もう、そこから始まりだと思って、結構気張るんですよ。だから、バイバイって言われた時、ガクってなるんですよ。ガクガクってなるんだけど、あそこで寝ていいっていう手があったかと思って、ほんで、翡翠さんって、ほんで、その主催者の人が連れてくれた、その一番のパワースポットみたいな場所があるんですよ。あそこで平行いたんですよ。
翡翠小太郎。
のぶみ、ラブ&ナチュラル。
翡翠小太郎です。
ラブ&ナチュラルです。はい。iPhone やあれスマホからだとそのアプリ、そのポッドキャストのアプリをダウンロードすると自動更新で聞けますので、毎週金曜日ですね。で、公開収録が今年はあるぞ。9月23日に
初めての
公開収録をする。
9月。
まとめ撮りしてるのがバレてる。
100人も入ります
か、うん、9月23日はすごい僕にとっても特別な日なんですよ。はい、うちの母ちゃんの誕生日の2日後です。
お母さん
うちの母ちゃんの誕生日の
2日後。翡翠少年はどういう少年だったのか。で、はい、であれですよね、ほら
うちの母ちゃん
歌ってもらった
り
です。
ああ、
歌ってってですね、
まことライブを、
孫さんね
孫ライブをやってほしい、
はい、ほんでなんかちょっとその出てほしいそのなんかゲストがいたらちょっとメッセージ送ってもらって、でなんかいろんな強引にこうね来る人もいれば来ない人もいるとか
で、そうですね、うん、なんか、うん、楽しい会になりそうですね、
うんうん、いいですね。さあこれねお便りが来てます。
はい、
あれ今先週からなんですけど、東京都たっちゃんね、
たっちゃんってドリプラのたっちゃんかな、ね、
え
ドリプラジオのたっちゃんかな、
そうなのかな、
キーボードですね。
ああそうですか。
たっちゃんは4個質問が来てるんですね。
はい、
じゃあだからバンバン答えてみますか。
はい、
うん、ネタ切れをなくすために何をしていますか。いつも面白いことを探してるんですか。だ
って探してるわけじゃないけど、なんか、うん、もう好奇心が立ってるから、うん、どんどん見つかっちゃいますよね、
うん、僕もそうかな、うん、もうとにかくね絵本のネタがね多すぎてね、
もう間に合わないですよね。
それの中からもう
本当に
面白いやつ以外書けないくらい時間がないから、もうネタ切れとか、ネタ切れなんか生きてりゃね、ネタ切れしないね。生きてりゃあなる。ただ、あれはやってますよ。その、好きな、面白そうな漫画があったら読む。
あ、はい。
面白そうな映画があったら見る。
うん。
で、会いたい人があったら会ってみる。うん、で、それどういう意味なんだと思ったら、Google で検索するっていう。それくらいはやってる。それは面白いこと探してるわけじゃなくて、うん、何の役に立たなくてもいいの全然、うんうん、でそれはやってますよね。
僕はもう伝える技術を学んでるんですよね、
うん、
まあ、コピーライターとしてやり始めた時から、まあ、伝える技術を学んでて、
うん、
で僕は神様というか宇宙に、うん、俺のとこに面白い情報をよこしてくれたら、うん、どんどんみんなに知れるようにパスを出すぜって思ってるから、うん、
すごい
パスが来るんですよね、うん、すごい面白い人とたくさん出会わせてもらって、うん、この人の こういうとこ伝えたいとかもうすぐに思うんですよね。でもう最近それで、あ、これこういう形で本書きたいっていうのがもう次々に出てきて、やっぱりのぶみさんと同じようにもう作るのが間に合わない、
作るのが間に合わない、
もう、あのネタ なくてもいいって思えるぐらい、しばらくなくてもいいって思えるぐらい、
うん、もう休みたいぐらい
でも、あの、探し、何なんでしょうね、どうやって探せばいいんでしょうね、どうしたら探せるんですかっていうことに関しては、どう答えればいいんでしょうね。
探そうとしないことですよ、ね、あの、井上陽水も言ってるじゃないですか、ね、探すのをやめた時に見つかることもね、
なるほどなるほど、
ある話でっていう、うん、そういうことですよ。僕はもう探そうとしたことない、むしろなんか、あの、もうそこそこの案だったら俺くらいになると書かないぞとすら思ってるからね。こんくらい来る、
かっこいいね、
うん、だからもうどんどんもうそんなもんじゃ俺は書かないっていうので、どんどん来るよね。だからね、これどうすかっていう、
僕の場合はでも、あの、出会いから来ますね、うん、あの、出会いからすごいアイディアとか、ね、あの、これ伝えたいなとかっていうのはほとんど出会いから来ますよね。
僕はね、もう全部だね。僕はどこに行ってもそう思う。藤井様行ってもそう、あの、思いつくし。
思いつく。
うん。あの、なんかパッと一言言っても思いつくし、なん映画見ても、あの、本読んでも、パッと思いつきますよ。う
ん、あ、そうだよね、これ。人間って1日6万回ね、余計なこと考えたらそうですよ。うん、過去を悔やんでるか、うん、未来を心配してるかで、うん、だから、結構どうでもいいことがちゃんとそこに1日6万回も意識してるから、あの、実現しちゃうわけですよね。で、意識ってエネルギーだから、あの、どうでもいいことを考えてたらどうでもいいことがどんどん実現してくるわけですよね。で、そのね、アメリカのね、あの、ある博士がカウントしたらしいんですよ。で、1日6万回って。で、しかもね、その 90% がね、昨日と同じことになっちゃったらしいんですよ。だから、3分何も考えないでくださいって言って、自分が何を考えるかをちょっと追ってみるといいんですよ。
だから、
そうすると、
瞑想とか絶対嘘。
うん。あの、めちゃくちゃ、
絶対いろいろ考えてる、ね。
考えてる
から。なんかこの後何食べようとか、絶対考えてる。
めちゃくちゃ、あの、3分間何も考えないってほぼ全員不可能なんですよね。それぐらい無意識のうちに考えてて、で、無意識のうちに過去を後悔してて、無意識のうちに余計な未来の心配してるから、その6万回のうちを1万回でもいいから、あの、自分が望むことに向けたら、あの、もう人生もう全く変わっちゃうんですよね。
素晴らしい。
僕はもうそれだけの違いじゃないかって、あの、1万回をどこに向けるかだけだと思いますよね。
意識を向けます、うん、さあ、尊敬する人と会うと萎縮してしまいます。お二人はどうですか？どうやって克服すればいいですか？これまで緊張した人も合わせて教えてください。まず緊張した人誰ですか？あった
のかね、あ、僕、宮下貴弘さんって好きなデザイナーさんに会った時に、
ああ、それよく言うね、
吐き気がしたんで、15分15分経ってもう無理だと思って自分から出ていきましたね。まあ店が閉店の時間になってたこともあるけど、
緊張した人は僕は藤子不二雄さんかな。藤子不二雄さんに会って、あの、紹介してもらって、講談社の人に紹介してもらって、服部くんを書いてもらったんだけど、うん、私に、うん、なんつうんだろうな、なんか、じゃ、なんか講談社の偉い人が、なんか、この人今ちょっと売れてる、売れっ子のなんか山坂なんですよとか心配してくれ、うん、ああそうなんだって言って、うん、子供にあのちゃんとなんかあのずっと目線向けてやり続けるのがやっぱいいよなって僕は思ってるよって言って、その藤本っていうその F さんの方でね、うん、ドラえもん書いてる、うん、F さんの方はそのずっとやってて、僕はちょっと笑うセールスマンとか書いちゃって、あの、なんかやっぱあいつすげえなって思ったから、そのなんかやっぱそういう子供にずっと向けて子供が喜ぶようにあの書くといいよって言って、それを続けるといいよって言ってくれた時に、星向けるくらい嬉しかったですね。なんか その言葉っていうより、その、それまでのなんかその、お化けの Q 太郎とか怪物くんとかプロゴルファーサルズとか、テレビで見てたものを書いてる人に会って、なんか、それ初めてね、人と会ってね、腰抜けますよね。
なんか
腰抜けるくらいあの人になりたいんだなっていうのは思いますよね。ああいう人になりたいんだなって、
うん、腰抜けたってどんな感じになってるんですか。
ガクワクワクって
ガクワク
ワクワクワクワクワクちょっと座り込んじゃったもんね、うん、やっぱそれがその緊張っていうよりなんつうんだろう、
なんか感動感動、うん、感動を度を越したやつですよね、うんうん。
でもその緊張して腰が抜けるってそれぐらいそういう人になりたいってのびみさんが言ったように、それぐらいになりたいっていう思いがあるからだし、それだけ真剣に好きだっていう思いもあるからだし、真剣にそれだけ憧れてるっていう思いがないと緊張しないから、あの緊張するっていうことは素敵なことですよね。
そう、はい、だってその人がまだ生きてるっていうことだけでなんか生きていけるんですよ。人は緊張するような人がいたら、うん、で、うん、尊敬するって人と会うとあの萎縮してしまうって言って、これは多分自分のレベルがまだまだ追いついてないからって自分で思い込んでるだけの話で、その自分が持ってる尊敬する人はにとってはその会いに来る人っていうのは別にそのなんか話しかけてくれて嬉しいなって思ってるくらいなんだよね、実はね。なんか別にそんな緊張することを、緊張すると損な場合もあるよね。もっと話聞いとけっていう。だからもう、そのなんかもう堂々って言ったらいいって思うけどね。うん。昨日なんか相当いろんな知らない人に話しかけたの、そういうの。
ああ、そうですか。
うん、湘南の。風の若旦那さんとか森健一郎さんもいたし、栗木さんもいたしね、うん、
のぶみさん、そういうあのあるパーティーに出ていろんな有名な方がいらっしゃったわけですよね、
うん、
それ昨日出た、うんうん、それどうやって最初話しかけるんですか。
こんにちは
こんにちはって
言った。次なんかいつ聞いてますとか、よく本読んでますとか、あらーとか言って、栗木さんはなんかその翡翠さんも会ってるし、はい、そのなんかキングコングの西野さんも会ってるし、はい、で西野さんとそのニコ生っていうのやったばかりなんですよって言って、はい、のめさんもやってますよねとか言ってて、でなんか繋がってたりして、でなんか尊敬する人っていうのは未来の自分だと思ってるんで、うん、なんかその人みたいになれる可能性っていうのはあると思うんですよね。で尊敬する人のどこを尊敬してるのかってすごい大事なところだと思うけどな、うん、だからその藤子不二雄さんだったらそのなんか子供をその喜ばせてきた人じゃないですか、散々、うん、忍者服部くんとか見てたしね、絶対、うん、なんかその中で、
うん、なるほどね、
そういう風になりたいんだなって、じゃあ俺もあのいつかなれる可能性があるっていうことだから会えてるような気がするんだよね、うん、
その人のあのどこに好きでそんな緊張してるのかっていうところを見てみると、そうそうそう、自分の中にある、うん、その共鳴してる素質が見えてくるってことでしょうかね。
なんか自分のことがよくわからないんですとか言ってる人は俺絶対嘘だと思う、ね、だってさ、なんかじゃあなんかその結婚相手欲しいんですとか言ってる人も、じゃあほらあそこのおじさんいるじゃん、あれあの人と結婚したいからって嫌だって言うもんね。じゃあさ、自分のこと分かってるじゃんね。分かってないんだったら変なおじさんとさ付き合っちゃうよね。
変なおじさん
絶対嫌だよね。絶対嫌だし、そのなんかもうやりたいことが分かんないんですって言ったら、じゃあとりあえずマックでもあの、うん、なんか働いちゃえばいいじゃんって言ったら嫌だとか言ったりするんだよ、うん、なんかじゃあ結構分かってんじゃんみたいな。なんかそういうことだよね。で尊敬する人と会いに行ってるわけだから、うん、会いに行ってるってことは大体その人みたいになりたいから会いに行ってるわけだもんね、うん、その人にかなりのヒントが隠されてるし、うん、 僕なんか腰の出すくらい思ったんだから、多分相当思ってるよ、うん、ああいう風になりたいって。
その人のその好きな人のどこに共鳴してるのかっていうのが、うん、例えば僕宮下さんの服好きだけど、うん、宮下さんの服を着ると一、うん、日がもうすごい気持ちよく過ごせるんですよね、うん、で一日しかもそのアイディアがもう20年近く見てても毎回斬新というかすごい変えてきてて、うん、でいろんなアイディアでその日を一日を気持ちよく過ごせるような作品を作れる人っていうところに僕はすごい尊敬してるから、自分が目指したい方向もまさにそこにあるんですよね。
そうなんだよね。
でそうするとさっき言った6万回の話したけど、自分がピンポイントであの何を望んでるのかっていうのが言語化されてないと意識の照準が当てられないんですよね。だから6万回どうでもいいことにあのアンテナがあっちこっち行っちゃったりするけど、その好きな人の本質と自分のやりたいことを、好きな人から自分が何を望んでるのかっていうのが分かってくると、分かってしまえば焦点当てられるから、それですごくあの意識の焦点の当て方具合で全く一日が変わってくると思うんですよね。
そうだから翡翠さんも宮下さんになりたいわけじゃないんだよね、はい、宮下さんのやってる
本質をね、
本質の方になりたいわけで、うん、僕も藤子さんみたいな漫画家さんになりたいんじゃなくて、うん、子供たちに愛されてる絵本を描きたい人だから、それ腰抜かすくらいあれなんで、その本質が一緒だっていうことがその見えてくるのが大事なんじゃないですかね。でだから尊敬する人と会って会ったら、どれだけ会って緊張したら、緊張して萎縮したらですよね、どれだけその人にみたいになりたいのかっていうことが分かるっていうことですね。
あと単純にあのどうしたら緊張するかしなくなるかって考えなくても、うん、単純に10回会うと緊張しなくなってくるんですよね。僕宮下さん
10回会うの結構難しいけどね尊敬する人
そうだ、
うわ10回会うのは相当難しいけどね俺、ね、多分尊敬する人と会うときはもうこれで最後かもしれないなと思って会うと、うん、会う割と、うん、この前の加古里さんも、うん、いやこれ最後かもしれないなと思って会うもんね、うん、やっぱそれは大事だよ。
僕
だって10回会ってないでしょ。大ちゃん
宮下さんに10回会いましたね。
会ったんだ。
あのいや展示会で毎回行くから、うん、あのそこに展示会でいらっしゃるから、うん、あのあんな1回目あんなに緊張してたのに、うん、展示会で10回ぐらいあったから、うん、今はもう吐き気なくしないですもんね。
おっさんちゃんみたいな結構おっさんちゃんみたいな
単純に数重ねるだけだ
よ、はいはい、うん、で次3つ目はやらなきゃいけないものがあるのに寝てしまう、怠けそうになる自分がいます。お二人のやる気スイッチの入れ方を教えてください。眠たきゃ眠るよね
一番お願いします。
こういう質問もちょっと困るね。
翡翠さん寝るもんね。
寝ますか。
翡翠さんさ、大分に行った時に呼んでくれたあのスタッフの人がいるじゃないですか、はい、そしたらそのスタッフの人も翡翠さんと話したいはずじゃないですか、うん、もう翡翠さんものすごい寝てるからね
あのね、今回ね、ちょっと感動するシーンがあったんですよ、大分で。で、僕はのぶみさんに感動したシーンはたくさんあるんだけど、例えばね、ちょっとのぶみさんの名言で僕はハート打ち抜かれたシーンがあるんですよ。のぶみさんにはまだ言ってないけど。
聞いてない。
聞いてない。かっこよかったんですよ。で、その会場は10時完全撤退なんですよ。で、公演が9時に終わって1時間サイン会なんですね。で、で、10時までサインしてもらえますかって、10時にはもうこの会場出なきゃいけないんで、10時までサインしてくださいって言われたんですよ、僕ら。で、のぶみさんね、それに対して、スタッフに対して、うん、10時までに出なきゃいけないっていうのは、僕らの都合ですよねって。でも、お客さんの、やっぱり、立場に立ちたいから、もう10時以降も、僕は終わるまでサインするので、外をちょっと使わせてくださいと。で並んでくれた人には最後までサインするので、10時でサイン終わりっていうのは僕らの都合なので、僕は全員にやりますって言ったんですね。
だっていつもそうだからね、うん、 いつもそうだから。
も
う
僕もそうせざるを得ないじゃないですか。もちろん喜んで書きますよ。もちろん喜んで書きますけど、そこはすごい僕、のぶみさんに感動したのね。で、のぶみさんも僕に感動してくれたことを教えてくれたんですよ。うん、僕、2日間一緒にいて。翡翠さん、主催者さんと一緒に車移動した時に寝てましたよね。うん、あそこで寝ていいんだって感動しました。
でも、
そこですかって。
いや、だってさ、俺結構、そのなんか、主催者の人と会ったら、もう、そこから始まりだと思って、結構気張るんですよ。だから、バイバイって言われた時、ガクってなるんですよ。ガクガクってなるんだけど、あそこで寝ていいっていう手があったかと思って、ほんで、翡翠さんって、ほんで、その主催者の人が連れてくれた、その一番のパワースポットみたいな場所があるんですよ。あそこで平行いたんですよ。
パワースポット
なのに。パワースポットで、平行いたんですよ、この人。ほんで、
しかもね、パワースポットの中の、洞窟の中の、ご神体の、聖水の前で、お祈りするときに、みんなでお祈りして、洞窟だから、プーってなった。
その、女性だ、いわゆる体内だって言われてて、その女性のその生まれる前の体内だって言われてる場所で、まあ、あそこの、その、あれ、その、
お寺ね。
お寺の中では、ものすごい大事な場所なんですよ。で、まあ、すごいいい場所だねって言って、ほんで、まあ、不老長寿のその、なんか、あれがあるねって言って、で、もう、翡翠さんなんか、その、岩から染み出すから、ちょっとずつかさ、たまんないんだよ、本当にもう。なんか、それも、こんなもんですよ、こんなもんの大きさで。で、まあ、後から来る人もいるじゃないですか。翡翠さん、もう何回も飲んで。何回も飲んだ肉をおならをして、で、なんか、で、翡翠さん、おなら、あ、飲んで、翡翠さんがおならしたって言って、ほんで、女性スタッフの人が、でも、可愛い音でしたよとか言って、
フォローされてましたね。
何なんだよ、それと思って、なんだ
自由すぎる。
でも、翡翠さんは、やっぱり、そのなんかね、それでも読まれるのは、本頑張ってるからですよ。だから、ほんで、これで本もろくでもなかったら、もうそれ何結構いてんだよっていう、その、切られるところだけど、本はやっぱり、だからね、やっぱその頑張ってるところを見てて、まあ疲れてんだなとか言って、翡翠さんが寝るじゃないですか。そしたら、翡翠さんが寝てるとか言って、ものすごい気持ちよさそうに寝てるから、まあいいかとか言って、翡翠さん聞きたいこともあったんだけどなって言ってて、で、うん、じゃあ僕答えましょうか。
え、そんな会話あったんですか？そんな会話あったんですか？
言ってますよ。だから俺言ったんじゃん。だから、それ寝てるんだ。あ、そうなんだ。で、出たから、なんか、あ、そっか、って言って、言ってましたよ。まあ、だから寝てしまうっていう時は、まあ、寝てるっていうことは頑張ったっていうことだから寝ていいんじゃないですか。で、僕だけど、ちょっとね、それでね、昨日森沢明夫さんに会った時に話したって言ったけど、翡翠さんまた、なんつうの、良くなってたって話をしたんですよ。
まあそうですか。
うん。それなぜかっていうと、なんつうの、講演会もそうなんだけど、気を張らないんだよ。抜けてるんだよね、力が。
緩んだ人から動
く。緩んだ人から動くんだよ。
ご心
配。本当に緩んだよ。緩んだ人ってこういう人なんだっていうぐらいの緩み方だった。だから。
おならになっちゃ
った。うん。いや、それは、だから。
ご身体でおならこ、ご身体の前でおならがこいちゃった
な、確かにね。なんか、そういえば、その森沢さんも、その翡翠さんに初めて会った時に、まだ会社員だったんですって、森沢さんが。翡翠さんと初めて会った時ね。あの時に、ほんでなんか、本出すからなんか辞めるみたいなことを森沢さんに言って、で、この人辞めるんだみたいな。で、なんか、今また、よく会うじゃんかって言って、翡翠さん、今、どんどん良くなってるよねっていう、そこから比べて、
そうです
か。かなり成長したよねっていう話
です。そうですか。そんな話は何分も聞きたいですね。今日2時間拡大版で聞きたいですね。
それ結構ね、まずね、僕も割とそう思いましたね。あ、なんか、なんつうの、気張ってる。僕はじゃ逆にその気張っちゃう方だから、だからなんかちょうどいいなとは思いましたけどね。やらなきゃいけないものがあるのに寝てしまう、怠けそうになる自分がいます。
僕がね、あのトイレに貼ってある言葉があるんですよ。
うん、
なんか、とにかく、なんか、真面目に、誠実に、怠けないで、やれることは全部やるっていうことを書いてるんですよ。っていうのは、それは、そのなんか、人っていうのは怠けたくなるもんなんだよ。これが、その、この人だけじゃなくて当たり前なんですよね。怠けそうになったり、なんかそのいろんな欲があったり、そういうその大変なことがあったり、嫌いな人が来たり、いろいろするんですよ。その時もなんかその、頑張って光の方を向いて歩かないといけないんじゃないですかね。で、それで引っかかっちゃう人がほとんどなんだけど、それからさらに上に行くためには、まあ、やれることはやったらいいんじゃないですか。やれないことは、やれないですよね。なんか、森沢さんがね、あのね、僕と、昨日森沢さんと会ったんだけど、その前の日に有村架純さんと対談したんですって、あの女優のね。有村架純さんは今、もう今忙しいですよ。で、もう疲れてる、もうすごい疲れてたけど、まあ、疲れてても充実してるっていう顔してるねって言って。だから、それでもそんな、有村さんだって怠けたいだろうけど、うん、そういうのがあったらそちょっといい顔して会いたいっていうのがあって頑張るんじゃん、うん、だからなんか一回そういうふうに頑張ってる人に会うといいかもしれないですよね、
うん、
俺だからその嵐の二宮さんとかに会った時にすごいそう思いましたよ、うん、ああこの人より全然頑張ってないなとかね
久しぶり頑張ってない
いや今はね頑張ってるつもりなんだけどね、うん、やっぱねみんな聞くとね、みんなの方が頑張ってますよね。俺割とね、やっぱ、
そんな、寝る。のぐみさんが頑張ってないというと、俺今日11時20分に目覚めた。
あれ
俺今日朝から頑張ったよ、これのために。もう、しかもここの原稿を。サンマークの原稿
ありがとうございます。
昨日もう本当にあれだったのに。で、あ、僕、最後、僕のやつだ。あ、のぐみさんへ、いつも、Facebook で、自分、ストレートに自分の弱さ、感じたことを出せるのぐみさんの真の強さを素晴らしいと思ってます。いや、ありがとうございます。決めてることがあるんですか？それはどんな経験からですか？あのね、ろくでもないっていうこと知ってるんですよ、僕はよく。自分がね、ほんとね、疑わしい人間だって。
自分がです
か？疑わしいなと思ってるよ。僕はね、バカだなと思ってるから、絶対ね、油断してるとね、怠けるしね、バカなことをしたりするからね。だから、決めてることは、その、人に会う前に、その、自分から優しくできますようにって言って言うことと、あと神様が見てるなと思ってますよね。それ、その、あと、やっぱり、その、疲れた、眠い、帰りたいっていうのは、これね、言わないようにしてますね。なんか、講演会とか、ワークショップ行った時に、もうね、俺だからね、
結構帰りたくなるん
です。いや、なぜかっていうと、
家が
好きなんですよ、ね。さっき見てた、その見てたか分かると思うけど、鬼のようなサインなんですよ。うんの量なんですよ。もうね、これね、普通の人だったら多分、いやーってなっちゃうくらいの多分量なんですよ。っていうのはなぜかっていうと、講演会前にサインするでしょ？まず。で、ギリギリまで10分前までするんですよ。で、終わったら、それも終わったら果てしなくやるんですよ。で、もう果てしなくやって、この前3時間くらいかな、やって、ほんでその帰、ようやく懇親会に出たら、懇親会で、お疲れ様でしたって言われて、ドンって置かれる。そうなんですよ。それで、ほんで、全部、絵本終わって、全部、あ、もうこれで終わりですかって言って、もうちゃんと確認するの。うん、いる場合があるから、うん、もう急に。あ、終わりですか、ありがとうございましたとか言って、あ、のべさんお疲れ様ですよとか言って、ちょっと iPhone に書いてもらっていいですか言われる。iPhone に絵を描いてもらっていいですか、
ね、iPhone に来ると、うん、今までサインしてもらった人たちも、うん、私もって言って、誠さんも僕もって
なって。ま、誠ちゃんはね、前に書いたんだって消えてるの
ね。前書いてもらった人も、消えたんでもう一度とか。
ほんで俺その時にもう限界なのよ。本当にもうあの疲れてるし、その講演会もしてるし、その読み聞かせもしてるし、大分にまず移動してるじゃんか。ほんで3時間しか寝てなかったのね。でもうその時にその時にもなんかあ全然やりますって言えるっていうのがなんか言えるように頑張ってはいますよね。うん、あそれもやらないですとは言わないようにはしてますっていうのはもうこれで会うの最後かもしれないですもんね。だからそれだったらもう最後までやってでやったらいいんじゃないかな。
やりきる男ですよね本当に。
一番最後とかって覚えてんだもんだってみんな。で前ねそれやられたことあるんですよ。で前はちょっと未熟だったからサイン会ブワーってやって4時間くらいやって終わってご飯じゃあスタッフの人で打ち上げがあるのでって言われてご飯の時に色紙をね50枚くらい出されたんですよね。でスタッフの人とスタッフの友達の分でって言ってやって書いてその後にじゃあ実はこの絵本がまだあるんですけどって言われてその後に iPhone があるって言ってで俺何も食べれなかったんですよ、うん、その時にトイレに行って泣きましたよちょっとね。うん、でもとりあえずそのなんかそれで喜ぶんだったらやっとけばいいじゃんと思ってこれもうとりあえず喜ぶんだからって言って
今回の海さん夕飯ほとんど食べてなかったですもんね。
そうですね。
多いだね。
うん、僕焼き鳥十何分食べました。
何なんだろうこの体力は。
でもね、
いや、
のぶみさんやっぱ絵をね、その人の似顔絵をすごく丁寧に一つ一つね密着したテレビの取材班たちが、うん、のぶ僕と二人で喋ってる時に、うん、本来あそこまで丁寧に一人一人絵を書く必要がないのに、うん、あそこまでやってるってすごいですよねって密着、のぶみさんにずっと密着してるカメラマンの方たちもちょっとびっくりしてましたよね。うん、
もうねびっくりするところからねちょっとドン引きのスタッ
フ
がいますよね。
もう
ね
本当に
いやあのね名古屋でやった時に9時から7時までサインしたんですよ。その時に、その、ファンの追っかけの人たちとかが、ずーっと見てたんですよ、それを。で、もうやめた方がいいじゃないですか。ちょっと誰か止めないんですかって言って、もうなんか、オロオロした人もいるくらいだよね。で、もう終わったらもうみんな泣いてたもんね、なんかしないけど。で、なんか俺はもう結構もうあれで、ほんで、ね、ほんで終わりでしょって言って。
本当に。
で、そしたら、なんか、うわそこまでやるんだって言ってでもなんか別になんかそれでやれるんだったらやってね。でも前にぎっくり腰で倒れたことがあるけどなんか最近は倒れなくなりましたね、
うん、すごいよねこれ
あそういう、うん、そういうのはなんかありますよ。だから忍耐は大事なんじゃないですか。自分の好きなことやってんだからそれ以外のことはみんなが喜ぶことばっかりやればいいんじゃないですかね。うん、なんかそう思いますね、うん、
その姿勢をいつも学ばせてもらいますね本当に、うん、
だけどこの前解決踊りの原豊さんが僕の前にサイン会や先週原豊さん来たんですよって言って言われて原豊さんも4、5時くらいやったって言ってましたよ。うん、原高さんも全員に解決ドラマ書くんですけど、うん、やってますって。なんか、いや、先輩もやってんだもんなとは思いますけどね。結構丁寧に話したりするし、なんか、それは、やったらいいじゃんって思いますよね。そんなところですかね。とりあえずやったらやれることはやってやれないことはまあやれないって言ってもいいけど僕はあんまやれないとは言わないかなこれについて。
さあもうそんなところですか、はい、今日ちょっと今調べて、はい、大分で今話題に出てたお寺の名前が分かったので、はい、大分のね双子寺っていうところに連れてっていただいて
新さんと双子だったかもしれませ
んああ面白いそうです
ね、ご神体でちょっと僕はお習いをしてしまった 双子
密室でね。
あそこに洞窟の中に水が湧き出てるところがあるんですよ。うん、でその水がねすごく
不老長寿の水って言ってね。
すごい多分バイブレーションが出てて、その水の近くにいるとすごい緩むんですよ。で言い訳すると本当におならが出ちゃうぐらい緩んじゃったんですよ。
ガブ飲みしか。
ガブ飲みしちゃいけないんですね本当は。
なんかね岩からでものすごい巨大な岩なんですよ、うん、あれ多分半島自体が岩だなって思うくらいのやつで、だからつまりここに入ってるその大人の僕らがここら辺その体内に入ってると想像すると相当な人間すると相当大きいですよね、うん、あの自分たちが胎児の大きさだとするとお母さんってものすごい大きいじゃないですか、あのくらいの多分岩の大きさなんですよね。で岩のほんで岩からね染み出た水なんですよ。で岩から染みずっと染み出てわずかこうやって溜まる水を飲むと柔らかいんですよね、うん、なんかいろいろ多分雨水でこうやって落っこってきた時よりずっと飲みやすくなってるんですよね、うん、だから人間もそうかもしれないですよね。いろいろ当たってなんか嫌な目とか
思
った
り
して大変な目にして嫌だなとか言っても、
う
ん、もう嫌だなって思って染み出てた水みたいな人になったらすごくいいかもしれないですよね。そんなとこでしょうか、はい、絵本作家ののぶみと
翡翠小太郎でした。
はい、
夕日の中変な景色を奪い今の眠せもなくとても見えそう。